聖書を拝読いたします。今朝与えられた聖書の箇所は新約聖書マルコによる福音書10章13節から16節です。新約聖書81ページです。マルコによる福音書10章13節から16節。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ、また手を置いて祝福された。以上です。神の国の民と題して、使徒俊介牧師より説教していただきます。
ただいま、マルコによる福音書10章の13節から16節までをご一緒にお聞きしました。始まりの13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスに触れていただくために、人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。で、幼い子供たちを主の身元に連れてきた人々は、主イエスに触れていただこうと思ってやってきたのだったと、ここにそう述べられています。連れてきた大人たちというのが、母親だけだったのか、両親だったのか、それとも子供たちの親類だったのかということは、はっきりとは述べられていません。で、主イエスは癒しをなさるとき、具合の悪い人の頭や患部に手を置いて癒すということがよくありました。しかし、ここでは連れてこられた子どもたちの具合が悪かったわけではありません。神様からの特別な祝福の力が主イエスの上に働いている、そう考えた大人たちが子供たちにも祝福の力を受け継がせたい、そう願って連れてきています。主イエスに触れていただいて祝福をしていただければ、それだけで連れてきた大人たちは子供の将来について安心することができると、そう思っていたのでした。で、その思いは切実なものだったに違いないのですが、しかし考えてみると少し利己的な願いでもあります。おそらく連れてきた人々の間に主イエスについて正しい理解があったというわけではないように思われます。主イエスが人々に告げ知らせていた神の国がやってきている、そのことについても、それを聞いて自分たちが悔い改めて福音を信じ主イエスに従おうとしていたのだというふうにはどうも思えません。で、もちろんこの人たちは主イエスが神様のご支配をどんな人も信じられるようになるために、主イエスご自身が今エルサレムへの十字架に向かって厳しい歩みを一歩一歩進めておられるのだということも分かっていません。この連れてきた人たちはただ自分の子供たちの幸せだけお願い、そのために名の知れた先生の一人であるイエスに触れていただきたい そういう思いだけでここにやってきています。で、弟子たちにはそんなふうに子どもたちを連れてきた人々の思惑がよくわかります。わかればこそこの人たちが真剣に主イエスに従おうとは思っていない。そしてそうである以上は主イエスを煩わせるべきではないと判断して、子供たちを連れてきた人々を叱りました。このところの弟子たちの行動と判断は当たり前のことをしているように思えます。もしも仮に私たち自身がこの時この場に弟子の一人として居合わせていたなら、あるいはこの弟子たちと同じ行動をしたのではないでしょうか。ところで、そういう弟子たちの行動をご覧になった主イエスは、この時激しく憤り、怒りをあらわになさったのでした。こんなふうに主イエスが荒ぶっている姿というのは、福音書の中にめったに現れません。主イエスが激しく感情を爆発させる、そういうことはおそらく大変珍しかったのだろうと思われます。で、今日の記事と同じ出来事を記していると思われる、でそういう記事がマタイによる福音書の19章とルカによる福音書の18章に出てくるのですけれども、でこのマタイやルカの福音書ではいずれも主イエスが憤られたという言葉は削られています。ただ主イエスが弟子たちの背後から言葉をかけられ、子供たちを私のもとに来させなさいとおっしゃった、そのことだけが記されています。で、おそらくこのマタイやルカの場合には激しく憤ったことが書いてあるこのマルコの記事を、こういう姿というのは普段の主イエスのお姿と比べて似つかわしくないように思って、怒りと憤りの部分を削除したようなのです。しかしそんなふうに怒る主イエスの姿が削られてしまうということ自体が、この日主イエスが弟子たちに向かって発した憤りが普段と全く違うほど激しかったということを表しています。主イエスはこの日弟子たちが全く予想もしなかったほど厳しくお怒りになったのでした。14節にこう言われます。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。弟子たちは主イエスを怒らせようとしたわけではありません。むしろその逆です。弟子たちは押し寄せてくる群衆と幼子たちが主イエスを疲れさせたり、あるいは主イエスが人々を教えようとなさるのを妨害しないようにとたしなめたつもりでいました。ところがそういう弟子たちの行動は知らず知らず主の激言に触れてしまったのです。弟子たちとすればこれは予想外だったに違いありません。しかし一体何が主イエスをこんなにも怒らせているんでしょうか。弟子たちは主イエスのお体を気遣いましたけれども、しかし主イエスが何を最も大事になさっているか ということをこの時忘れていたのです。主イエスがどうして人々の間を歩んで今エルサレムに向かっておられるのか、でそれを考えますと、主イエスはこの時人々に神様の恵みのご支配のもとに生きる、神の国がやってきているんだということを知らせようとなさっていたのでした。ところが弟子たちはそのことに思いが至りませんでした。弟子たちはシュエスのお体を気遣って自分では気づかないうちだったですが、子供たちをシュエスから遠ざけ神の国から締め出すような真似をしてしまっていたのです。シュエスがすべての人を神様の慈しみのご支配のもとに招こうと、そう考えて行動しておられるのであれば、弟子たちがこの日やったことは主の思惑とは正反対のことをしているということになります。主イエスご自身は幼い子供たちも含めてすべての人を神様の慈しみのご支配のもとに招こうとしている。ところが弟子たちは明らかにそれを邪魔立てして子供たちを招きから外に追い出すようなことをしてしまいました。そのところにシエスは激しく憤られたのです。ですからこのことというのは、ちょうどシエスが弟子たちに今から私は苦難を受けるのだと、そう最初にお告げになったとき、ペトロが決してそんなことがあってはなりませんと、そうシエスのことを思っていさめた。そのことに対してシエスから退けサタンという大変厳しい言葉をかけられたことによく似ています。弟子たちにとってはシエスとの交わり、そして神様の国の民として生きるということは、地上を歩んでおられるシエスと近く過ごしていれば達成できることのように思われたのでした。シエスもこの地上のご生涯においては肉の体を持ってお過ごしでしたから、当然そこでは疲れるということもあり得たわけです。シエスをあまりに疲れさせないように弟子たちはそういう配慮をして、子どもたちの接近についてつい神経質になってしまったわけです。ところがそれが弟子たちの誤解でした。シエスが人々に伝えていた神の国の交わりというのは、ただ地上においてだけシュエスと親しく過ごすということではなかったんです。弟子たちが心得違いをしているということをシュエスは子供たちを指し示しながら教えられます。神の国はこのような者たちのものである、そうおっしゃったんです。このような者たちのものとシュエスはおっしゃいます。こうおっしゃるからには、神の国、神様の慈しみと恵みのご支配のもとに招かれて生きる、そういう生活は子供に限ったものというのではないようです。弟子たちは一体どこで思い違いをしたんでしょうか。地上のシュエスと近く過ごせばそれだけで神の国に近いというわけではない、先ほどそう申し上げましたが、別の点でもどうも弟子たちは思い違いをしていたようです。それは弟子たちがシュエスのもとに子供を連れてこようとする大人をなぜ叱ったのかというところに現れています。シュエスのもとに 幼子を連れてきた人たち、大人たちがなぜそんなことをしたかということについては、今日最初に申し上げました。神様の特別な祝福の力が主イエスの上に働いている、そう考えて、何とかしてそのわずかでも祝福の力が我が子の上に及んでほしいと願って、この人たちは子供たちをシエスのもとに連れてきていました。彼らがそんなふうにシエスのことを思っていたということは、実はシエスご自身が述べ伝えていた神の国の事柄を分かっていなかったということでもあります。シエスは神様の恵み、神様の慈しみが今あなたの上に及んできている、あなたはそのことを信じて神様の慈しみに生きるものと、生き方の向きを変えなさいと勧められました。それが悔い改めて福音を信じなさいという教えです。イエス様がおっしゃった通りに、神様の慈しみが自分の上にあるのだ、そう信じて生きていけば本当に大きな力を与えられて生きていくことができるんです。ところがこの大人たちはそういうふうにシエスの言葉を信じたのではなくて、ただシエスのことをありがたい祝福の力をもたらしてくれる、まあ、内出の小槌のような存在というふうに考えていたわけです。弟子たちはその点が分かっていたからこそ、この群衆をシエスに近づける必要はないと、そう考えたのでした。弟子たちの理解では、シエスが述べ伝えておられた神の国のことが理解できて、悔い改めて自分からシエスに従おうと、そういうふうに生き方の向きを変えないならば主との交わりというのは意味がない、そう思われていたんです。シエスのおっしゃる御言葉を聞いて真摯にそのことに向き合おうとしない人は主の交わりに値しない、弟子たちはそう考えました。ですから単純にシエスのことをありがたがって幼子に触れさせようとする群衆を遮ろうとしたんです。この大人たちにシエスのおっしゃることに対する真摯さや真剣さが見受けられなかったからです。で、特に子どもたちのことを考えればです。子どもたちというのはまだとても幼いんです。おそらくここに連れてこられた子どもたちというのは7歳未満だったとか12歳未満だったとか、そんなふうに言う人がいますけれど、おそらく、うんと小さい子どもたちです。まだ幼いためにシエスが語る福音の教えを大人のように理解するなんてことは不可能なんです。すると弟子たちにすれば、子供たちがシエスに触れていただくことも無意味であるように思えてしまう。だから触れなくていいと考えたわけです。ところがシエスご自身はそういう弟子たちの態度に憤慨をなさるんです。弟子たちの考え方に対してそれは違うとおっしゃるんです。弟子たちが子供たちを遮っていることに怒り、かえって神の国というのはこのような者たちに与えられるものなのだと、そうおっしゃいます。で、これはどういうことなんでしょうか。弟子たちの思い違いはどこにあるのか。それは弟子たちがです、自分には神の国の事柄が分かっていて悔い改めることができている、すべてを捨てて神イエス様に従うことができているけれども、幼子やその子たちを連れてくる大人のような人たちは悔い改めができていないというふうに、群衆あるいは子どもと自分たちの間に線を引いた、そこに弟子たちの思い違いがあったんじゃないでしょうか。この後でも何回か出てくることになるのですが、弟子たちは自分たちのことを一切を捨て、すべてを投げ打ってシエスに従うことができている者たちなのだと考えていました。そして そういうプライドが時に自分たちと違うありようをする大人や子どもたちへの冷淡な態度にもつながっていたんです。しかしここで今シエスに従っている弟子たちが本当に自分を捨て一切を投げ打ってシエスに従っていたかというと、実は決してそんなことはありませんでした。そのことがやがてはっきり目に見える形で現れる時が来ます。それはシエスがゲッセマネの園で逮捕される時です。あのシエスが逮捕された時、弟子たちは本当にはすべてを捨て切ってはいなかった。そのことがはっきりします。すべてを捨てていなくて自分を守ろうとするためにシエスが敵の手に捕らえられると、この死を見捨てて逃げ散ってしまうんです。しかしシエスはそういう弟子たちでも神の恵みのご支配のもとに招いて、神様の慈しみのもとを生きるようにと導かれます。シエスは子供たちを指し示しながら弟子たちに教えられるんです。子供のように神の国を受け入れるのでなければ誰も神の国、神様の慈しみに預かって生活することはできないのだ、そう重ねておっしゃいます。15節のところです。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。はっきり言っておくというのは大事なことをイエス様がおっしゃるときの口癖です。とても大事なことを伝えるのだとイエス様もおっしゃるんです。子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。子供たちは弟子たちと違うあり方をしています。弟子たちのようにシエスの言うことを自分で理解し自分から従っていこうと思ってシエスに近づいていくのではありません。そうではなくて子供たち一人一人はシエスの側が一人一人を招いてくださる。子供たち一人一人をシエスが深く愛して私のもとにおいで、そうおっしゃってくださるからこそシエスのもとに近づきます。子供のように神の国を受け入れるというのはシエスの招きと導きこそが神様の慈しみを受けて生きる生活に不可欠だということを教えているんです。そして実はこの点というのは私たち自身が自分を振り返って考えたときにまさしくその通りと言えるんじゃないでしょうか。私たちは自分を振り返りますと例外なくこの主の招きがあったからこそシエスを信じ神様を信じキリスト者としての生活を今過ごすようになっているんじゃないでしょうか。昨日の午後マルコの会が教会で行われました。その中でどうして自分がキリスト者になったんだろうかというふうに参加した方を一人一人が振り返ってくださる、そういうふうな機会がありました。洗礼を受けてキリスト者となったその成り行きあるいは道のりというのは一人一人みんなそれぞれに違っていましたけれども、しかしこれまでの人生の中で洗礼を受けてキリスト者となって生きるようにそういうふうに不思議に招かれる機会があり、そして自分とすればまだ信じているかどうかよくわからないところもあったけれど、しかし招きを受け入れてキリスト者になったのだという点では皆さんが一致しておられました。子供たちがシエスに招かれるまま主のもとに近づいて、そして一人一人が抱き上げられ手を置かれて祝福されるように、キリスト者もまた 主イエスの招きによって教会の群れに加えられ、神様の慈しみに慰められ、力をいただいて生活するものとされていきます。このような者たち、あるいは子供のように神の国を受け入れる人たちというのは、実は外見が子供である人たちという意味ではなくて、私たち自身、私たち一人一人のことをイエスもおっしゃっておられるんです。イエス様が、私に従ってきなさい、私のもとにいらっしゃい、そう招いてくださる招きに応じて従うものとされたために、私たちは今の生活に導かれています。そしてそういう主イエスの招きは、もしかすると今の時点でまだ信仰を言い表していない方々にも呼びかけられているということがあるかもしれません。私たちはその呼びかけに応答して、神様の慈しみの中に生きる新しいものとされたい、そう願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、子供たちを私のもとに来させなさい、妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものであると、主イエスがそうおっしゃってくださいます。私たちは悟りがあるわけではなく、わからないことがたくさんありながらも、主イエスが出会ってくださり、私についてきなさい、そうおっしゃってくださったので、キリスト者としての生活を始めることが許されました。人生のさまざまな段階で、本当に早い時代に主に呼ばれた人も、また人間的な時間ではかなり遅くなってから主に招かれた人もいます。しかし私たち一人一人に主イエスキリストが今日も語りかけてくださり、あなたは私についていらっしゃい、私の声を聞いて私と共に生きるものとなりなさいと呼びかけてくださり、主イエスキリストが困難な人生の中でも絶えずあなたからいただいていた豊かな恵みを分け与えられ、この地上の生活を生きるものとされていることを感謝いたします。どうか主イエスキリストがさまざまな困難や、あるいは戦いがあるように思えるその生活の中を、あなたに祈り、またあなたの御言葉から答えをいただき、平安を与えられて歩まれたように、私たちにも主にある平安をお与えくださいますように、不自由さや困難があると中で、どうか私たちが主に伴われ、また主を通してあなたが注いでくださる豊かな慈しみと憐れみに慰められ、勇気を与えられ、そしてなすべき務めへと押し出されていくことができますようにお導きください。主イエスキリストが私たちを支えてくださるがゆえに、どんな時にも私たちがあなたから切り離されず、あなたの憐れみの中に持ち運ばれることをどうか知ることができますように、そして主を知る絶大な力によって、私たちが勇気を与えられ歩むものとさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。